あ、こんにちは。
こんにちは。
あ、どうも、天野さん、いつもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、今週は、ちょっとですね、信用創造ってあたりのお話と、あと、例えば日本だと、日銀はいつも、インフレ率 2% で、なんて言ってるのが全然実現できてないよ、なんていうのが表のニュースに出てたりとか、あと、ちょっと、この間、天野さんからお話ししたあたりだと、同じようなことをやろうとしていても、すごくこう、ハイパーインフレとかっていうのを起こしているような国があったりとか、国によって状況が違ってるなんていう話を聞いたりしているので、それを、日本とベネズエラでしたっけ？その辺のお話というので、教えていただくというような形にしたいと思うので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、要は、インフレ率、物価上昇の話なんですけども。
はい。
まず日銀、日本の話をしますけども、
はい。
日本は今、物価上昇率 1% ぐらいなんですね。
はい。
で、日銀が、まあ、黒田さんが総裁になってから、
はい。
まあ、もう5年以上経つんですけど、
はい。
この間に約400兆円お金作ったんですよ。
400兆円。
400兆円。
はい。
で、なんでそんなにお金作ったのかというと、
はい。
物価を 2% まで上昇させるのを目的にして作ってるわけです。
そうですよね。よく言ってますよね。そういうふうにね。はい。
で、それはずっと達成できてないんですね。ずっと 1% ぐらいなんですよ。
はい。
うん。じゃあなんで400兆円もお金作って、
はい。
物価上昇率 2% すら達成できないのかというと、
はい。
その400兆円のお金が、はい。我々が実際に取引に使う、実体経済の市場に流れてきてないから、
実体経済、
つまり私たちが生活で使う、
はい、
賃金、まあ、いわゆる、給料ですね、あと年金とか、
はい、
そういったものが上昇してないので、
はい、
生活に使う消費にお金回せないですよね。
そうですね。
賃金や年金が上昇してないんだから、
はい、
生活物質を買うお金は増えないじゃないですか。
そうですね。
で、物価というのは何かというと、
はい、
実体経済向けの商品の平均価格なんですよ。
はい。
実物ですね。だからパソコンとか、
はい、
食料品とか、
はい、
私たちが普段使ってお金、生活するためにお金を使う商品なんですよ。
はい。
そういうものの平均価格を物価って言ってるわけですね。
はいはいはい。
で、それらの取引の経済規模が GDP、はい、経済規模って言われるわけです。
GDP に、はい。
ところが日銀は、400兆円お金作ったんですけど、
はい、
何に向けてお金を作ったのかというと、
はい、
金融経済向けにお金作ってるんですよ。
はい。はい。
だから、まず1年間に80兆円民間銀行からお金、国債を購入してるわけですね。
はい、はい。
で、それを民間銀行が日銀に預ける当座預金というのが、設けている当座預金というのがあって、
はい。
そこにお金を供給してるだけなんですよ。
で、銀行と銀行の間でお金がぐるぐる回っちゃってるっていう状態ですよね。
そうですね。はい、だから銀行のところにお金を渡してあげてるだけ。
はい、
で、その銀行は日銀当座預金という口座に、
はい、
今390兆円ぐらいお金を豚積みしてるだけなんです。
はい、はい、はい。
そこから動いてない。
うん、作ってるけど全然動いてないってことですよね。
そうですね。だから日銀当座預金はこの5年間でずっと増えたんですけど、300兆円ぐらい増えたんですけど、
はい、
そのお金は、そこに豚積みされてるってことですね。
で、全然実体経済の方には流れてきてない。はい。
もう一つは株を買ってるわけです。日銀は ETF という株式投資信託を買ってるんですけど、はいはい、それは6兆円毎年購入してるんですよ。
6兆円、はい。
それも株式市場でお金回ってるわけですよね。だから株価は確かに安倍政権になってから1万円から2万円に上がり、今2万3000円ですね。上がりました
ね。
だから、はい、2.3 倍とかになってるわけです。でもそれは株式市場っていうのは、
はい、
物価じゃないんですよ。株価が2倍になっても物価に反映されないんですよ。だから物価上昇率上がらないわけですよね。
そうですよね。全然、全然だって庶民のところに関係ない話ですもんね。
関係ない話ですね。
全く関係ないですもんね。
そう。
うんうん。
で、もう一つ、不動産を購入してるわけです、日銀は。
はい。
900億円毎年購入してるんですよ、ね。
900億円。あれ、
また。900億円。不動産投資信託という、リートという商品がありまして。
はい。
それを900億円購入してるんですよ。
うんうんうん。
でそれは不動産市場に回るんですけど、
はい、
だから銀座なんかバブルを超えて過去最高値になってるわけですよね。そういう投資として有料なところはどんどん買われるんでね、うん、
はいはい、
だから不動産価格もいいとこはものすごい上昇してるわけです、
うんうんうん、
でもそれも不動産でお金回ってるわけですから、
うん、
我々庶民のところにお金は回ってこないんで、
うん、
それは消費を増やさないですよね、
うん、関係ないですもんね、全然
関係ないです、ね、だから86兆900億円、
はい、
国債、株、不動産を日銀は購入して今400兆円になったわけですけど、うん、
はい、
物価は反映に上昇しませんよって当たり前の話だよね、うんうん、
これ
金融経済向けにあってて実体経済向けにお金を供給してない。
そうですよね、これね、
ええ、
ひどい話ですよね、これ。
そうで、なんで、うん、そんなで誰が儲かったのかって考えるといいんですけど、
う
ん
う
ん
うん、はい、
金持ちが儲かるってことです。
そうですよね。
債券、株、うん、不動産をたくさん持ってるのは、
うんうん、
金持ちたちです。
そうですよね。
ええ、
うん、
だから金持ちのための量的緩和政策なんです。
そうですよね。右から左にお金流してる人たちですよね。
はい、
うんうんうん、
だから物価を 2% 上昇させますと、なぜかというと景気を良くするためです。
はい、
そしてそれは皆さんの生活を豊かにするためですと言って、うん、400兆円お金を作り続けてきたんだけども、
はい、
豊かにしたのは金持ちだったってこと
です。うん、そうですよね。
だから国際銀行家のようなね、
はい、
人たちはボロ儲けしてるわけですよ。株式市場は3割は外資ですからね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
で取引の7割も外資ですから、
うん、ですよね。だと年金のお金を突っ込んで株価釣り上げたりもしてるわけでしょ。
まあそういうこともしてますよね。
ですよね、
はい、年金のお金もね入れてますよね、
はい、
それも金融経済ですよね。
そうですよね。そうするとじゃあ庶民は損だけさせられてますよね、年金のお金。
まあ庶民はだからこういうことです。要は金持ちのための量的緩和で国民のための量的緩和じゃない。
そうですよね、
ええ、
うん、
でそれを国民のための政策だって言ってやってるんですよ。
うん、
ここが詐欺なんです。
完全に詐欺ですよね。
ただ本人たちは自覚してないでやってる可能性は高いです。
まあ、自覚してないっていうのが痛いですね、それね。だとしたら本当に
それはそれは必要な政策なんだと思って、はい、そういうふうに経済学の体系が作られてる。
うん、
利子率に働きかけて、利子率によって投資や消費が増減して、
はい、うん、
でそれによって景気はどう動くかっていう仕組みになってるので、うんうん、その主流の経済学が、
はい、
利子率っていうところにものすごい、
うんうん、
利子率は決定変数なんですね、
はい、
主流の経済学は、
はい、
だから債券とかをこうたくさん購入すると金利が下がりますので、
うんうん、
それを金利を下げることによって人々の投資や消費の意欲を上昇させて、
はい、
それが物価を上昇させて世の中を良くするんだっていう議論に基づいてるんですよ、
うんうん、
お金がどこに向かうかじゃなくて利子率っていうところに、
はい、
主流の経済学は、
うんうん、
議論を組み立ててるわけです、ね、
うんうん、
だから利子率を下げるために債券を購入するんだとかそういうことになってくる、
うんうんうん、
お金が実体経済に向かうか金融経済に向かうかじゃないんですよ、
うん、
主に、
うんうん、
理論の観点は、
はいはい、じゃあ全然こう全然違うこうなんていうんですかね、支配層にとって都合のいい経済学っていうのは一生懸命勉強してきた人っていう人たちが真面目に本気で取り組んじゃうとこんなことになっちゃうっていうふうに考えてもいいんですか、これって。
そういうことですね。
そういうことですよね、はい、
そうです。だから支配層が何百年にもわたってね、
うん、
作り上げてきたその信用創造量の影響向かう先、はい、抜きの経済学という、はい、そのまさにアダム・スミスから始まってる、
うんうんうん、
の信用創造量の向かい先およびその影響力を無視した経済理論というものが、
うんうん、
天皇が強力なんです、
うん、 なんか参っちゃいますねこれね。
参っちゃう。参っちゃいますね。それは、うん、実は日本だけじゃなくて洗脳され、はい、まあ、全世界が洗脳されてるんですけど、うんうん、それは反体制側、つまり資本主義をなくそうとかね、
はい、
そういうふうに言ってる反体制側もこの影響をもろに受けていて、う
ん、はいはい、
信用創造量抜きの経済悪っていうのを構築してきてしまってるんです。でその結果何が起こったのかというと、うんうん、はい、ベネズエラという反米左派政権の下で起こっている反乱揺れ、
ベネズエラね、うんうん、
はい、
はい、でここでは今どんなことが起こっちゃってるってことですか。
ここではですね、はい、あの8月のインフレ率年率で 20万%という状況、
よくわかんない数字になっちゃってますね。な20万
パーセント、日本は 2% 達成できないんですよ、
はい、
400兆円お金
入って、はいはい、
中央銀行が、
はい、
ベネズエラでは20万%。
うわ、もうこれ お札でかなんか買おうと思ったら大変なことになってるってことですかこれ。
そうです、だからお札をこうリヤカーみたいなのを買うっていうね。ドイツのハイパーインフレっていうのを歴史で学んだ方
は、はいはいはい、
ないですけど、
うん、
パンとお札のリヤカー分交換する、うんうんうん、まあそれに近い状況になってる。
こうなっちゃうともうブツブツ交換よりひどいですね。
ひどいですね。実はブツブツ交換状態なんですよ。
ですよね。
もう2つが価値がないんで、うんうんうん、ブツブツ交換するってことですね。
うん。
あ、経済が破綻しちゃってるわけです。
はいはいはい。これは
なんでそうなったんですか。
はい。なんでなんですか。はい。
なんでだって日本は 2% すらできないのに、うんうん、なんでベネズエラが20万パーセント達成したと。はい、で 国際通貨金 IMF によると、まあ、年末までに100%、はい、今のままだったら100万パーセント達成するだろうって言われてるわけですよ。1年間のインフレ率が
100万パーセント、
そう、それぐらいな状況なんです
ね。はい、
それはね、原因をやっぱりそれは信用創造の影響を無視した経済理論に基づいて経済政策を行ってしまったからなんですけど、
はいはい、今
のベネズエラ政権が、
はい、
でベネズエラの場合は逆に、はい、その日本と違って、
はい、
資本主義を打倒しようという、
うん、
いわゆる反体制側の反資本主義側の理論に基づいて経済政策を行っているわけです、
はい、
ベネズエラっていうのはまあ南米にある国なんですけど、
はいはい、
あの反米左派政権なんですよ、
うんうん、もうなくな
った、日本で言う、ね、日本共産党が政権を担ったようなもんなんですよね、
うんうん、もうチャベスさんなんて、亡くなったチャベスさんなんて、そんなもうね、バリバリやってましたよね。
99年からチャベスさんという人が大統領になって、
はいはい、
まあ、ものすごいカリスマ的なリーダーでね、
うんうん、
でそれまで欧米の石油資本に、まあ、ベネズエラっていうのは世界的原油埋蔵量がある、巨大な石油産油国家なんですけど、
はい、
その富が一部の欧米および富裕層に独占されているので、国民に還元しようっていうことで、
うんうんうん、
大統領になったんです、
はい、
でその政策を推し進めて、
はい、
で社会主義的な政策を実行していくわけですよ、
はい、
大企業を国有化したりとか、はい、その石油資本を国営にしたりとかですね、
うんうん、
でそういう形で反米左派という形でやってたわけです、
うんうん、
でチャベスさんという人は非常に直感力の優れた人で、
はい、
まあ、山本太郎さんみたいな感じなんです
けど、なるほど、
要はもう物事の本質をこう分かってしまうというかね、
うん、
だからチャベスさんが2013年まで大統領だった時は経済は順調だったん
ですよ。そうですよね、うん、
インフレ率も 20% ぐらいだったんですよね。
20% ぐらいだった、はいはいはい、
そう、まあ、それは発展途上国の中では決して、うん、まあ、平均的なものなんですよ、
はい、
20%
ぐらい、
高度経済成長してかつ、まあ、インフレ率も高いっていうね、うん、
はい、
まあ、それは別に国家にとってはそんなにマイナスではない、
うんうんうん、
状態だった、
はい、
ところが、まあ、その2013年にキャベツさんが死んで、
うんうん、
後任 その今マドゥルって人が大統領になってるわけです。
マドゥルさん、はい、
マドゥルですね。
マドゥル、はい、
でマドゥル大統領はチャベスさんの革命を引き継ぐんだって言って、
うんうん、
後継者としてやってるわけですね、
うんうん、だから路線としては一生懸命やろうってしていて、支配層とかにやられちゃったっていうパターンではないってことですよね。
そういうことです、うんうんうん、チャベスさんの独立した ベネズエラの社会主義政権を作ろうっていう、うんうん、
はい、
そういう後継者としてやってるわけですよ、
うん、志は、まあ、いいことなわけですよね。
そうそう、志はいい、
はいはいはいはい、じゃあなんでこんなになっちゃったんですか。
なんでその後突然ね、
はい、
どんどん、インフレ率が上がり始めて、
はい、
2014年に 57%、 2015年に 111%、 2016年に 254% になって、
ちょっと厳しいですよね。
で2017年に、1087%、 で今は 20万%、
すごい勢いですねこれ
すごい。だからチャベスさんが亡くなってからインフレ率が徐々に高まり始めて、
うんうんうん、
で今一気に加速度的にインフレ率が高くなってる状況です。
はい
はい、でなんでそうなるかというと、
はいはいはい、
要はマドゥロ大統領が、まあ、愚かな政策をしてしまってるってことなんですけど、
はい、愚かな政策、はい
はい、まずね、
はい、
社会主義政権の物価統制によって企業活動の自由が阻害されているわけです、
はい、
だからたくさん民営が民営の企業を国有化したわけですよ、
うんうんうん、
でその結果、
はい、
結局企業っていうのは利益のために活動するわけですよね。
そうですね。で
市場で求められているものを販売して利益を、
うんうん、
でその中で価格を設定して商品量も設定していくわけですよ、
はいはいはい、
だから売れないものはたくさん作らないし、
うんうん、
売れるものをたくさん作ろうと、
うん、
でより売れるものはまあ価格を上げて売るとか、
うんうんうん、
売れないものは価格を下げて売るとか、そういう調整機能が働くわけです、
ね、
うんう
ん、需要曲線と供給曲線のやつですよね。
そうですね、
需要経済、はいはいはい、
それで、まあ、日本も世界も経済を運営してるわけですけど、うんうんうん、で、まあ、社会主義なそういう民間企業を国有化したことによって、
はい、
そういう生産活動の、うん、部分がちょっと阻害されるようになってきたってことですよね。
そうすると価格設定とかそういうのが全体的に不自然なことになって
しまう。不自然な形になってしまう。売れないものをたくさん作ってしまう。
あ、
売れるものはもうあんま作らないとかですね。
はい、
そういう、
はいはい、
まあ、本来利益を求める企業ならしないことを、
うんうんうん、
まあ、そういう不効率が生じやすくなってる、
うんうんうん。なるほど、なるほど。
で、あとはその物価統制をしたってことですよね。つまり市場経済ならば、
はい、
売れる価格っていうのは結局その商品を作り上げる、
うん、
ね、その価格と、
はい、
かつ市場の要望のバランスで決まってくるわけじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
パンをじゃあ30円で作りました、これを市場で100円で販売します、
うん、
で100円で販売すると売れないのでじゃあ70円にしますとか、
うんうんうん、
そうすれば40円の利益になるとかですね、
はいはい、
そういう形でやっていくわけですよね、
うんうん、
原材料費とあとその市場のニーズのバランスの中で利益を考えながらやっていく、
うん、そうです
ね、だから物価統制したわけですよベネズエラ、
うんうん、
だからそういう生活の必需品とかそういったものを、
はい、
社会主義政権なんで安く設定してあげたわけですよね、パンとかそういったもの、
うんうんうんうん、
じゃあその例えば、本来なら100円で売られてるパンを50円にしてあげた、
はいはい、
じゃあその差額分はどうしたのかというと、
はい、
政府が払ってあげるってことをやってたわけ
です。ああ、なるほどなるほど。
本来100円でじゃあ50円に下げた、
うんうんうんうん、
じゃあ50円分はどうするのかっていうと、
うん、
政府が払ってあげますよみたいなことやってた。でもそういうことやってるとやっぱり市場との需要と供給の部分で、
うん、
やっぱ不効率が生じてくるわけです、
ね、はいはい、
はい、まあ、そういうことで市場経済がまあ混乱してきて、
うんうん、
生産がうまくいかなくてその結果インフレ圧力が起こってきたってことですね、
はい、うんうんうん、はい、転送してシェアするメルマガ、前編が終わりました。いかがだったでしょうか。来週に続きます。よろしくお願いいたします。